こんにちは。
こんにちは。
今週もUITインサイドをやっていきたいと思います。まずはじめにこのポッドキャストについて説明いたします。このポッドキャストはユーザーインターフェースとテクノロジーを愛するエンジニアたちが毎週最新のフロントエンドの動向について語るためのポッドキャストです。最新のウェブ標準の動向や開発フレームワークの変遷、はたまた UI や UX に関することまで最新のトレンドをキャッチアップすることを目的としております。今回はですね、ポッドキャスト、メインの、私、花谷と、今回ゲストにですね、2名招待しておりまして、1名が阿形さん、で、もう1名が、アランさん、で、3人で、Vue.js のコアチームが LINE に来た話っていうのをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
まずはじめにですね、ちょっと最近 LINE に Vue.js のコアチームのメンバーが来たので、私の方から導入について話させてもらえればと思います。すでにですね、エンジニアブログの方で拡散されていると思いますので、そちらで見ていただいた方もいらっしゃるかなと思うんですけど、10月11日にですね、今月の頭の方、Vue.js のコアチームが LINE に遊びに来ました。なぜかというとですね、結構 LINE はですね、フレームワークを問わず、まあ、リアクトのプロジェクトもあれば、Vue.js のプロジェクトもあるっていうところで、基本的に開発者の個人の裁量に合わせて開発してるんですけど、まあ、なんやかんや一番使われているのが、Vue.js となっております。で、それに当たってですね、国内で結構 Vue.js を使っている、まあ代表的なプレイヤーってなると、LINE かもしれないなというところで、日本にいる、コアチームの、カズポンさん含め、そのあたりのメンバーの方からですね、話があって、Vue.js のコアチームメンバーと一緒に、交流会をしたいという話になりまして、弊社のフロントエンドメンバーを中心に、話してきました。で、まあ、詳しい企画についてはですね、エンジニアリングブログの方に書いてありますので、書ノートからそちらをご参照いただければと思います。今回の企画ではですね、実際に参加したエンジニアの方から、まあ、どんな感じだったか、特に印象に残ったもの等々を聞いていければと思います。よろしくお願いいたします。早速ですけど、じゃあ、アガタさんと、アランさん、まずアガタさんから聞きましょうかね。はい、なんかコアチーム訪問って結構質問がメイン、プロフィール向こう側からの自己紹介プラス質問大会みたいな感じだったと思うんですけど、はい、質問周りで特に面白かったものとか印象に残っているものって何かありますか？
そうですね、まず基本用意した質問を答えてもらう形だったんですけど、その中でそうですね、一番私が印象残ったのはやっぱりその場の盛り上がったんですけど、まあ、リアクトに比べてビューが優れてるとこかっていうかなりストレートな質問があったんですけどやっぱそこがまあどんな回答が返ってくるのかがちょっと楽しみで、まあ、その後に話された内容とかも結構、まあ、面白かったですね。
結構面白かったっすよね。
そうですね。
結構、しっかり回答してもらったと思うんですけど、質問も。はい、なんか特に印象に残った回答の部分とかってありますか？
でもその回答とかの流れ、まあ、その回答というよりかは、はい、その中でなんか一個あった、一節がちょっと一番印象に残ってて、これもちょっと通訳、その場の通訳が、ちょうど途切れちゃってて、聞け取れなくて後からそういう話だったっていうのを聞いたんですけど、
はい、
なんだっけな、なんか Vue の JS 内になんかジョークがあるらしくて、
はい、
そのことなんですけど Vue を使う、これちょっと日本語ですけど、Vue を使う開発者とリアクトを使う開発者まとめてなんて呼ぶんですかっていうので Vue 開発者まとめて Vue 開発者と言うんだみたいな話があってまあ、そうですね、この下りが結構やっぱりその場ではちょっと通訳があったんで周りが湧いたんですけど分からなくて、はい、後から聞いてあなるほどっていう風でちょっと面白かったんですけど、
そうですね、結構いい感じのウェットに聞いたジョークですよね。
で、つまりは結局リアクトを使う人もまあなんかね、リアクト、聞くビューがリアクトに似てるところがあるから、まあ、ビューが全部包括してるんだ的なジョークってことなんですかね。
うん、私もそういう認識でいましたけど、なんか、もう結局、リアクトでできることはビューでできるし、ビューはさらにそれよりできることがあるから、結局、リアクトもビューのサブセットじゃんみたいなジョークなのかなと。
どっちかというと、なんか、私の印象からしたら、 なんかリアクトもビューもできる人をどう呼ぶかっていうのは、なんかまあビューのディベロッパーっていう感じで、
あ、
なんでかというと、なんか両方できると逆になんかビューのいいところを見えてくるっていう感じだと私的には思いました。
はいはい、
なんかあの話した人自身も、あのまあ今こそビューのコアメンバーなんですけど、はい、
うん、
前がリアクトをすごいやってた、なんか5年ぐらいやってたって言ってて、でまあなんかそれからビューをまあちょっとやり始めたら、なんかビューが好きにすぎてて、なんかもうビューでいいって、なんかビューの方がなんか幸せってすごい、あの彼自身がすごい言ってました。なんかビューが自分の人生を豊かにするみたいな、
これ使ってた方が楽しいですよねみたいな振りがあった気がしますね。
なんか、そのコアチームの方クリスさんだったんですけど、ああ、そうです
ね、はい、
クリスさんはもともとはリアクトをバリバリ書いてたけど、もうなんかビュー書いたらこれでいいじゃんってなったみたいなことをおっしゃってたんで、
そう言いましたね。
結構面白かったですよね、まあ、あの回答も。
とはいえ、そのなんか結局、まあ、質問者が誰だったかは分からないんですけど、これ、うん、質問だけが流れたので、あのなんかそういう対立煽りじゃないですけど、
はい、
そういう雰囲気になってしまうのかなと思ったんですけど、実際回答の方を聞いてても別にそういう対立をしているわけではない感じの答えだった。そうですよね、なんかその質問の中で広がっていって、ちょうど来られてた方の中でネクストの開発者も混じっていたので、まあ、そこでナクストとネクストの比較もじゃあどうですかみたいな話が振られたりしたんですけど、まあ、そこもやっぱ印象的だったのが、まあ、あれは別に敵対しているわけじゃない、なんか、まあ、なんかリスペクトし合いながら、なんか、まあ、実際に互いになんかコミュニケーション取ってるみたいな話もあったんですけど、まあ、そういう感じの回答だったので、まあ質問者の意図はちょっとわからないですけど、まあそう、なんかそういう対抗しているとかじゃなくて、なんかもっと生産的な感じの回答があったので良かったなと思いましたね。
うん、結構なんでしょう、使ってる側は結構設定戦いたがる感じがありますけど、
宗教的、宗派的なね。
作ってる側はちゃんとそこは健全にやっていますよっていうのがちゃんと回答として得られているのはすごいいいことだよなと思いますよね。でも、まあ、とはいえこのジョークはちょっと面白かったよねっていうのはあります。
なるほど、そういう
会場質問が出た段階でちょっとおってなってました、ね、
いや、まあ、それはみんなおってなってました。
なんか来たなこの質問みたいな。
直接するんだ的な感じで、
もうちょっとオブラートに包むのかと思った
ら、まあ、最終的に聞いた人も、まあ、割とオブラートに包めたんですね。なんか、はい、なんか逆にあのなんかビューを使おうってなんか誰かをあのなんか進めてる時にどう言えばいいっていう感じに進められたから、まあ
まあまあ
それは。
いやー、でもこれは面白かったなと思います。
盛り上がりました。
じゃあ、ちょっとアランさんにお聞きしたいんですが、アランさん、多分最後の質問、アランさんの質問でしたよね、今回。
一応2回質問しましたね。
あ、本当ですか。なんか、それで、なんか面白かった質問とか、特にあの回答の中で面白かったやつとかってありますか？
まあ、面白いというより結構興味深いっていうのはあって、なんか、あの私って結構、その、なんか、ビューさんの、なんか、まあ、もう、まあ、来年来るってちょうど今日、まあ、今録音してるタイミングで出ましたけど、
ました、ね、
でもなんだろう、そのなんかビューさんって結構そのやるって言ってたタイミングですごいなんかネット上でいろいろ意見が割れてすごいあのちょっとした戦いになって、で、まあ、私的にはすごいなんかあのビューさんの、まあまあ、哲学というか方向性についてちょっといろいろ教えてほしくて、でそれを、まあ、聞いてみたらなんかあの、まあ、クリスさんはまた説明してくれて、結構そのなんだろう、まあ、ビューのコアチーム自身もなんかあのビューさんについての説明はなんかやり方とかはすごいあんまり良くなかったんで、彼ら自身はすごいなんか実感してて、これからはまあもっとなんだろう、適当な場所に適当な情報だけを流すようにして、はい、なんかまあ あの技術的なものとかスペック的なものはいろいろなんかごちゃ混ぜじゃなく、なんか別々のところでやる方がいいっていろいろ言ってて、でまあなんか結構そのタイミングでなんかもうビュー3になったらもうビュー2の書き方は消えるっていうことをみんな懸念してたんだけど、まあ言い方は言い方だったからいろいろなんかそういう雰囲気が出てたんですけど、まあ彼はもうすごいなんか、いやまあ、あの今のビューの書き方は消えるわけではない、なんか新しい書き方はまあもうちょっとなんかいろいろなんか今のよりなんかもっとなんか低レベルのなんかスペックが必要な人に向けての書き方で、うんうん、っていうことをまあいろいろ説明してくれたんで、まあそういうところは結構なんだろう、あんまりなんかすごいなんかイシューとかにのディスカッションに入らないとあんまり聞けないような話だったからすごい面白かったなって、
うん、そうですね、結構まあ方針はざわつきが、まあ、結構いろいろ取り込んでるんで今回の3で、
うん、
結構みんなこれからどうなるか期待半分不安半分みたいな
ところが
あったのがいい感じに聞けるっていうのは結構良かったかなと思いますね、
うん、そうすごい面白かったですね。
確かに、まあそこって何でしょう、特にあの何でしょう、私とか日本人なんで、まあ、英語の資料を追ってても全部が全部追い切れているわけではないっていうやっぱ現実的な話があるんで、ってなると二次情報とかになってるとよりその情報がどんどんあの少なくなって、そう欠落していってしまうんで、そこも含めて直接コアチームに聞けるっていうのはいい機会だったかなと思いますね。私も結構今、まあ、ちょっと個人的な話で言うと TSX 周りが結構気になってて、今はそのブリッジライブラリとか使って普通にあの開発してたりするんですけど、じゃあなんか結局でもとはいえ Vue.js でテンプレートが美味しいところもあるんで、まあどういう力の入れ方なんだろうなみたいなのはやっぱ聞きたかったとこなんで聞けてよかったなと思いましたね。
そうですね。
そうですね。ちなみにもう一つのアナさんの質問はどうですか、あの質問に関しては。
まあ最後は結構時間がなかったからなんかちゃちゃっとした質問をか聞こうかなって思ってて、なんかビューってなんかスコープスタイルってあるじゃないですか、
はい、
でそれをまあデータ測定とかで今やってるんですけど、なんかそういうのってなんだろう、まあ今だとまあシャドウドームは結構流通してて、でビュー自体は結構 Web コンポーネンツのスペックをいろいろ追ってたっていうこともあって、なんかもう後でなんかそのスコープスタイルをなんかまあウェブコンポーネンツにしなくても単にシャドウドームで補うかっていうのをなんか計画してるんかなって個人的に気になってて、でまあ特にそういう予定はないってきっぱり終わっちゃった。
結構 Vue.js ってそのスコープ度もそうですし、なんか多分あのテンプレートタグとかっていうのももともとあっちからの仕様じゃないですか、うん、まあですし、スロットとかもそうですよね、なんで結構めちゃめちゃ意識してるところは見えますよね、
うん、でも逆に最近ちょっとそこから離れてますね、なんか B スロットもそうですし、いろいろなんかまあそれをリスペクトしながらなんかいろいろ自分たちの意見を取り入れてる感じがしますね、
はいはい、うん、これはなんかまた方針の転換なんですかね。一方でなんか Web コンポーネンツビルドみたいなのも一応入ってるには入ってるじゃないですか、
う
ん、
そうそうです。
ちなみにそれますけど、アナさん的にはアナさん結構前回のフローカン UID でも Web コンポーネンツの話されてたと思うんですけど、あれあの辺はどうですか、 Vue.js の Web コンポーネンツエクスポートとかについてはなんか思うとこあったりしますか。
まあ、今の段階だとちょっと重すぎるんですね、うん、あの単体で言うとなんか Vue は、まあ、全てのアプリケーションを作るにはすごい適してるんだけど、
はい、
単体のコンポーネントをなんか Web コンポーネントと出したにはちょっと重いん
です、ね、あ、それはランタイム的なところがあった感じですかね。
そうですね、重さいろいろ重さと、まあ、あのなんだろう、まあ、実際の速度とかはちょっとあれなんですけど、
はいはい、
まあ、ビューさんはなんか最近エヴァンヨーとかがすごいなんかめっちゃ速いって言ってるから、
はい、
そこはちょっと期待が持てると思うんですけど。
確かに。やっと。
ウェブコンポーネントにエクスポートすることで重くなるっていうのはどういう部分で、
あ、ビュー自体がなんか他のウェブコンポーネント作るライブラリーよりめっちゃ重いってだけです。
ああ、なるほど。
フルフルの機能が入っちゃってるからって感じですかね。
そう、なんか。他は結構そのネイティブに任せてる部分はめっちゃ小さいから、まあそれはまあいいところでもある悪いところでもあるからいろいろと。
そうですね、
だからまあ、うん、 ビューは悪いってところじゃないんですけどね。
まあまだまだ課題はありつつも、まあ、可能性の一つとして提示されてるのはいいかなみたいな感じですかね。
うんうん、まあ花谷さんも言った通り、なんかこれからのビューは期待半分ちょっと。
なんだろう。というとこもありって感じですかね。
そうですね。まあ結構その、まあ、さっきのなんだろうコアチームの人たちと話してる分、みんな結構その前向きに話していたんで、まあちょっと前向きに見てみましょうかなって個人的に思いました。
そうですね。
ずっと結構人気続いてきて、
うん、
スター数の数もリアクトより多いんでしたっけ
今一番、う
ん、
今
調べちゃいましたけど、
まあ、まだJavaScriptだと多分今多分で一番多いぐらいの人気ですね。
内容俺の人気が続いてきてところからのビュー3なんで、
うん、
まあ、どっち、まあ、このまま人気継続されしていけるのか、まあ、なんか受け入れられなくなると か、 なんかそういうこともあるのかも分かんないですけど、ちょっと今後どうなるのか楽しみですね。
そうですね、うん、なんでしょう、さっき UIT のチャンネルにも、もう2020年のクォーター1には出ると言われてますし、ここでどうなるかが気になりますよね。
そうですね、まあ、今からすでに GitHub で、まあ次のビューのレポジトリも見えるようになってますので、
そうですね、
まあ、そこはちょっとした楽しみですね。
結局その、あのちょっと質問の話に戻るというか、
はいはい、
質問の中で、正確な回答じゃないというかもんなんですけど、そのなんでビューが人気出たか的な回答で、はい、ドキュメントがちゃんと整備されてたってところをやっぱ結構みんな口揃えて言ってるところがあったので、ビュー3もやっぱそこ大きいんじゃないかなっていう気はするんですよね。まあ2と同じ書き方できるっていうところはあるのかもしれないんですけど、
うん、
まあそうですね、なんかせっかくビュー3出たんですけど、なんか使う人がみんなビュー2系ばっか使うとかになっちゃうと悲しいですけど、まあ、ちゃんと3のドキュメントも増えて、ちゃんとそこ使う人増えていくと、まあ、使う人が増えるかどうかはやっぱそこなんじゃないかなって気はしますね。
参入しやすさみたいなところですかね。ビューの翻訳は結構有志で、毎回みんなで翻訳大会みたいな形で翻訳してるんで、そこの資料とかもこれからまた日本メンバーでやっていけると良くなっていくのかなと思いますね。
いや、さっきの話なんですけど、その結構まあカズボさんとかもいて、まあ、花谷さん自身も結構その話もあるんですけど、
はい、
なんかすごいなんかGitのハンドルとか行った時に、あ、みんな、ああこういうポテト 4D さんですねってみんな認識してたから、なんかやっぱりなんかビューの一番強いところはなんかコミュニティがすごいなんか結構まあ強いっていうところなので、まあ多分なんかそれを継続して持てればすごいなんかこれからも上がるんじゃないかなって個人的に思ってて、
うん、
でまあやっぱりなんか、まあ、さっきも話してたんですけど、やっぱりなんか英語とかのなんか読書とかを追うのは結構まあ母国語じゃないと結構辛いところはあるので、うん、まあ、やっぱりそういう翻訳活動はまあウェブでは結構なんかメジャーっていうか、まあなんか重大なところなんじゃないかなって思いますね。
そうですね。
なんかあるかないかでなんか結構判断する人は多いんですよね。
確かに確かに。まあその辺も含めてビュー3も期待したいですし、日本勢も頑張らないといけないよなって感じですかね。
うん、
じゃあ LINE としてはどんどんまあビュー3が出たら使っていって、
うん、そうですね、アウトプットして、
ね、アウトプットしていきたいとかですね、はい、日本の中では多分だいぶ大きなプレイヤーであると思うんで、
うん、
事例もガンガン作っていきたいところですね。
アップデートの作業というかしていかないといけないですけど、まあでも多分そこはきっとそんなに難しくないんでしょうね。マイグレーションの作業というか。
そうだといいんですね。
まあでも巨大なコードベースが多分いっぱいあるはずなんで、謎のデグレが発生しないかは
、まあ。そこは期待しましょう、
はい。
そうですね。みんなで頑張って E2E してテスト書いていきましょうって感じですね。 じゃあ、締めますか。
はい。
はい。ありがとうございました。ということでですね、今回はですね、あがたさん、アランさんとともに交流会を行った話について、語っていきました。このポッドキャストについてのご意見やご感想もお待ちしております。ハッシュタグ、シャープ、UIT、アンダースコア、インサイド、シャープ、UIT、アンダースコア、インサイドで、つぶやいていただけますと、今後のコンテンツ作成の参考にさせていただきますので、ぜひぜひ、ツイートください。ということで、今週は、BGS コアチームの、LINE 訪問について、話していきました。ありがとうございました。